Setup Podcasting.
みなさんこんにちは。世田谷美術館では企画展花森康次の仕事デザインする手編集長の目を4月9日まで開催中です。生活家庭雑誌暮らしの手帳の創刊から30年にわたって編集長を務めながら、装丁家、イラストレーター、コピーライター、ジャーナリストとして多彩な活躍をした花森康次の仕事を、表紙原画をはじめとした作品と資料など約750点でご紹介しています。今回のセタビポッドキャスティングでは、1960年に暮らしの手帳社に入社し、18年間にわたり花森氏とお仕事をご一緒にされた暮らしの手帳元編集部員の小暮正明さんに本展の見どころや当時のお話を伺いました。ごゆっくりお楽しみください。ご本などにもすでに書かれていることだとは思うんですが、こう一緒に花森さんとお仕事をされた当時のこととか、あと小暮さんからご覧いただいた展覧会の見どころというのですかね。はい。などを少し、お話しいただけたらと思います。
花森康次の仕事展、名前、タイトルが。花森康次展なのかなと思ったらば、花森康次の仕事展っていうのは一体どういうふうにまとまってんだろうっていうのは大変、タイトルからまず興味がありました。で、来てね、正直びっくりしたんです。びっくりしたのはね、私は暮らしの手帳に24年間いました。で、花森さんと一緒に18年間、花森さんの下で働いてきましたけれども、号数で言うと、暮らしの手帳の1世紀の54号から2世紀の、86号だったかなまで、仕事をしました。その間24年間仕事して、花森さんのことも静子さんのことも、よく知っていると、ほとんど知っていると思っていたのが、この展覧会を見て、本当に自分が、花森さんのことをあんまり知らなかったなっていうのを教えてもらいました。すごい展覧会です。これをね、仕事展っていうふうにつけた意味もなるほどなと、やっと分かりました。花森康次展では伝わらない。世田谷美術館がやるんだから、当然その展覧会だから、表紙の展覧会とかね、挿絵の展覧会、含めても写真の展覧会とかっていうのかなというのを思ってましたが、来てみるとそうじゃない。花森さんっていう人物を、とにかく、4つに組んでね、この花森さんをなんとか、みんなに分かってもらおうという、そのなんていうか意欲というか意図というか、狙いとかっていうんでしょうけど、そのなんていうか、熱意に圧倒されるような展覧会だと感じました。ですから、暮らしの手帳を実は、すごくよく知っているはずの私が圧倒されたので、初めて、暮らしの手帳を読者として知ってくださる人はたくさんいるでしょうから、その人たちがこの展覧会を見ると、改めて花森康次と暮らしの手帳というのはどういう、あの時代に息づいてきて、人々の暮らしに伝わっていったかっていうのが、その裏側とでも言うか、実によくわかるなというのを私ですら感じました。だからすごいですよ。そしてね、 同時に時代をずっと反映しているもんですから、年を取った人は、時代を共有するというか思い出すというか、あの時ああだったこうだったっていうことを思い出しながら自分の暮らしを振り返るのにもすごくいいチャンス。全然その暮らしの手帳はお母さんが読んでたとかおばあちゃんが読んでたとかいう人にとっては、やっぱり日本の戦後の歴史を、その暮らしの面から、振り返るのに、振り返るっていうかな、勉強するのにもすごいいい参考書だと思います。こういう参考書は、どこを探してもありません。非常に分かりやすく出て登場してきますね。それで、見どころっていうとどういうことなのかというと、私が全く知らなかった時代、つまり暮らしの手帳以前の時代、花森さんが、どこで生まれて、神戸で生まれて、雲中小学校で、中学校は神戸三中で、高校は松江高校、旧制松江高校、大学は東大美学っていうことは、それは知ってました。それはどちらかっていうと、箇条書きで知っているようなものですから、そこに肉がついてない、色もわからないけれども、この展覧会に来るとその時代から花森さんがどんなふうに育ってきて、何を勉強してきたんだろうっていうことがわかります。神戸っていう町をまず理解しないとわかんないかなというふうに思いましたし、松江高校のはちゃめちゃ化っていうのも非常によくわかりました。それでやっぱりその先なんですよね。その花森さんがどういうふうに大人になっていって、暮らしの手帳を始めるまでどういうことだったのか、なぜ暮らしの手帳を始めたかっていうのが本当は分かる展覧会になってますね。そこのところは本当は実はとても大事なことで、今まで暮らしの手帳や花森さんを振り返るときにはその部分が抜けていました。まずその暮らしを考えるということと花森さんを結びつけたことをする前提に、その花森さんが東大を卒業して、すぐに兵隊に取られるわけですけれども、兵隊に取られた時に、一銭五輪っていう赤紙一枚で召集されるんですけれどもね、それで満州へ行くわけですが、普通大学、当時大学を出て、予科練の、軍事教練っていうのを受けると、兵隊に取られてもすぐ将校になるんですが、花見さんは一兵、今わからないでしょうけど、二等兵って一番ペーペーから始めるんです。その二等兵のまんま満州に連れていく。でその時の写真もあれば、苦労をして、いかにその一兵卒と将校が違うかっていうのをとことん体験するんですがね、その時いかにその大変だったかっていうのを手紙とか手帳とかっていうのもちゃんと残ってて、で家族思いで、まめに手紙を書いている それなんかすごく、私なんかほっとするっていうか、いいですね。花森さんの人間性を改めて知りました。本当にまめに小さな字で、あれほどあんな律儀なんだなという気を知りましたね。芸術家っていうのは、その、もっと大雑把で、感性で動くかと思うけど、花森さんはそうじゃないんだな。それを、暮らしの手帳というのだけを見るとわからない。あの歴史を見ると、こう、やっぱりこういう下積みっていうか若い時代からこういう人だったんだなっていうのを私はつくづく勉強して改めてすごい人だなと思いました。で、問題はまたその先なんですけれども、よく言われる大政翼賛会、まあ結核になって途中で、除隊するわけですが、大政翼賛会っていうのをやるんですよね。昭和16年から。そこへ勤める形になるんですけれども、その時代のことの資料が、よくまあこれだけ集まったなというふうな、もう昭和の歴史の中で最も重要な局面を展覧会で見られます。花森康次っていうの抜きにしても見る価値のある資料がたくさん集まっています。で、その大政翼賛会と花森康次っていうのはものすごく重要なことだと捉われていますし、私もそう思います。なぜかっていうと、今の人たちにはわからないでしょうけれども、昭和16年から始まった太平洋戦争っていうのを、戦意高揚して、一億一心火の玉だっていう日本人一億人がこの戦争遂行のためにっていうふうに駆り出されるわけですよね。国の意向です。お国のためにっていう形で兵隊にも取られるし、死んでもそれはお国のためなんだっていうふうに称揚される。で、花森さんもそう考えていた。日本中そう考えていた。このことがすごく重要で、それだからこそ、花森さんも一生懸命、みんなもこの戦いは戦い抜こうという、動きっていうか働きをしてきたわけです。で、これがね、負けられません勝つまではとか、贅沢は敵だとか、そういう標語がいっぱい、大政翼賛会から生み出されて、日本中に広められる。むしろ強制的に広められる。で、それをやったのがその大政翼賛会だということになってます。ですから、それは、戦犯だと言われることもあります。日本中を、戦争のみんなを駆り立てて戦争をしたんだ、戦争をさせて、その挙句にその焼夷弾で日本国土、日本中みんな焼け野原になるとか、贅沢は敵だっつって、みんな国民服で、女性はみんなもんぺを履かされて、長い袖はみんな切られてとかっていうようなことがあり、小さな子どもたちは疎開に行くんですよね。小学生が親元を離れて小学校ごと田舎に、そっくり疎開するんですから、それは親元を離れるわけ。それが日本中、まあ、特に都会で行われたわけですが、そういうのも全部お国のためだからみんな我慢してやりなさいという形でした。その時、花森さんもその旗を振ったんだ。だから、戦後、その花森さんは、 大政翼賛会で、戦争を煽ったから戦犯の一人だというふうに言われたりもしました。朝ドラでもそういう描かれ方をしようとしました。で、それを知って私は猛反対をしました。なぜ猛反対をしたかというと、あの時日本中がそれこそ1億人ほとんどの人がこの戦いは正しいと思ってそのために我慢をし夫を戦争に取られ家が焼かれても歯を食いしばって頑張ってきたわけ。それをやったっていう人間が悪いとすると1億総懺悔になるわけ。日本中みんな悪かったって。でも日本中悪くて花森さんのようなもういわば下っ端ですよねが戦犯になって戦争犯罪人だとなってそれで留飲を下げる。じゃあ花森さんがいなかったらあの戦争起こんなかったのか。そんなことないですよね。肝心のなぜあんなバカな戦争を起こしたんだ。それが花森さんが戦犯だ、負けられません、勝つまではっていう標語に作るのに参加したっていうだけで戦犯だというのをまるで認めたらば、じゃああの戦争の責任は誰なんだ。なんであんなに300万人もの人が、国民が亡くなったんだっていうことが曖昧のまんまではないか。というふうに、まあこれは金がね、花森さんがおっしゃってたことですけれども、だからそういうドラマ作りは絶対にダメだと言って引っ込めてもらいました。でもここのところが非常に重要なので、花森さんがなんであんな戦争を起こしたんだろう。自分も聖戦、正しい戦い、清、まあ、聖なる戦い、米、鬼畜米英で、アメリカやイギリスは鬼だという戦いをやった。で、ほとんど、沖縄戦は別にして、日本国土は戦争、戦場にはならなかった。戦場はむしろ中国や東南アジアでの人々を苦しめたわけだから、戦場になったんだから。それ侵略戦争ですよね。で、そういう責任を結局日本では誰も取らなかったんで、ここは非常に難しいところだから言いません。言いませんが、ああいうバカな戦争を二度としてはいけないと。というのは8月15日の日に、堺に日本は自由になった。アメリカ軍が攻めてきたらば、日本人は奴隷になり、皆殺しになる。婦女子は、領辱される。だからみんな女の人は、米兵が攻めてくるときに家から出ないようにしたんですよ。我が家でもそうでした。女の人だからみんな家から出ちゃいけないっていう。でも現実はそんなバカなことは全くない。アメリカ軍が来て、日本は自由な国になり、平和になり、国のためよりも自分の暮らしを大切にしようという国になった。チューインガムや食料を与えられた。それを見て、一体お国って何だったんだ。我々を国のために我慢、国を守るためにと言って、我慢して、たくさんの人が亡くなったけど、あれは何だったのか。というふうに花森さんは悟りました。そこで悟ったのが、 一人ずつの暮らしが大切になり、一人ずつの暮らしが集まって国ができたんじゃないのか。そうだとすると、一人ずつの、一軒ずつの暮らしをめちゃくちゃにして守る国とは何なんだ。それ国っておかしいだろう。むしろ一人ずつの暮らしを大切にする社会にしなきゃいけない。一軒ずつの暮らしがいい暮らしっていうのはじゃあどういうんだ。それをみんなで考えていい暮らしをやっていこうっていう始めたのが暮らしの手帳です。だからわざわざ美しい暮らしの手帳なんです。美しいというのが絵に描いて美しいのじゃなくて、一人ずつ毎日の暮らしがちゃんと食べられて、ちゃんと着られて、国民服とかじゃなくて自由な服装をしてもいいんだっていうのが、花森さんがスカートを履いたって言われるぐらい、長いものを言ったり、キュロットスカートを履いたり、パーマネントを言ったりする自由を率先してやったすごい人なんです。だから暮らしの手帳という発端というか、きっかけはまさに戦争なんです。その戦争と暮らしっていうことを考えたときに、暮らしを大切にする。国が号令を振ってやるんじゃない。我々一軒ずつの暮らしの味噌汁のおいしいもの、一人ずつの着る、衣服、下着、そういうものこそ大事なんだっていうのが、創刊以来ずっと続いてて、その後、花森さんが一千五輪を書くに至る、結局公害が起こってくるとか、企業が、宣伝で、これは安くていいもんです、使いなさいって言ってくるのが本当なのかって考える人間にならないと、お上の言うこと、権威の言うことをすぐ鵜呑みにする国民でない方であるべきではないということを分かってもらうために、一つずつの商品も宣伝通りかっていうのがあるわけ。あるいは毎日味噌汁の作り方とか、普通の おばんざいとか、まあおかずのこそが大事なんで、料亭の料理じゃないんだっていうことを地道にやる。それをすぐに家で再現できるっていう、紙面作りっていうか編集技術であるって作っていこうというのが、暮らしの手帳の第1号からずっと続いていることで、私が入ったその日のことも、まあ本には書いたから、安保のデモに行かせてくださいって言った時に、花見さんに言いに行ったらば、お前な、お前今どこに勤めてんだと思うんだ。暮らしの手帳はな、なんで広告を取らないと思ってる。それは商品テストをするからですって聞いたらば、それは表向きだ。商品テストは始めたのは26号からで、まだもう本格的にはね、55号からなんですね。1号から広告は取らないんだ。なんでですかって聞いた。それは、国だ。戦うべきものは国だ。国と戦うためには、広告を取ったら企業の圧力になる。君の今やるべきことは、プラカードではなくて、文章を磨くことだ。ペンだ。ペンを磨け。って。デモに何か行くな。って言われました。入社した年ですよ。60年安保の時です。
暮らしの手帳元編集部員小暮正明さんのお話は後編に続きます。